今日はヨハネの福音書第20章1節から18節です。このところで復活の主にお会いすることが語られています。1節に週の初めの日とあります。すなわち、日曜日の朝ということになるわけです。マグダラのマリア、彼女は7つの悪霊をイエス様に追い出していただいて自由の身となり、そして彼女は信仰を持ってイエス様に従った人であるわけです。なんと弟子たちよりもこのマグダラのマリアが先にこの葬られた墓のところに行くという姿を見ることができます。そしてこの墓から石が取り除けられていた。彼女は二節を見るならば走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってとあるわけです。二人の弟子たち、もう一人の弟子はこれはヨハネのことであるわけですけれども、誰かが墓から主を取って行きました。どこに主を置いたのか私たちには分かりませんと伝えたわけです。そしてペテロとヨハネは墓に行った。そしてそこにはこの天布が置いてあるけれども、イエス様の姿は見えなかったわけです。8節を見るならば、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた、そして見て信じたとあるわけです。何を見たのか、それは墓にイエス様はおられなかった。そしてその情景を見てこのヨハネは信じたとあるわけです。じゃあそれで全てが理解できて信じたのか、そうではなかったわけです。9節に、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。ですから見て信じるということは決して全てが分かって理解できたというのではないわけです。私たちは外見だけ見て、じゃあ全部が分かるんだろうか、そうとは限りません。一つの事実しか理解できないということがあるわけです。まあ弟子たちはまだこのイエス様の復活ということはこの時点では分かってはいなかったわけです。そしてマリアは11節を見るならば、さらに墓の裾に佇んで泣いていた。弟子たちは帰っていったわけですけれども、彼女はそこにいてこの泣いているという姿を見ることができるわけです。なぜ彼女は泣いているのか、それはイエス様の姿が見えない、彼女の思いは信仰というよりもむしろ人間的にこのイエス様を慕うという思いがこの時は強かったのではないかと思います。そして12節には2人の見つかりが現れて、13節でなぜ泣いているのですかと尋ねたわけです。彼女は誰かが私の死を取っていきました。まさに人間的な思いで彼女はこの泣いている。さらにはイエス様が14節を見ると現れたわけですけれども、彼女はそれがイエスであることが分からなかった。まだ信仰の目が開かれていない。ですから彼女の悲しみっていうのはもうどちらかというと人間の情から来る悲しみであったわけです。15節でもイエス様はなぜ泣いているのですか、誰を探しているのですかと、イエス様は再びこのマリアに尋ねられる。彼女は全くそれがイエス様とは分からなかったわけです。その管理人だと思っていた。ですから人間の理解というのはこの限りがあるということを私たちは見ることができます。全てのことを私たちは理解できるのか、それはできない。しかし神様はまた私たちを理解できるようにしてくださる。16節のところになんとこのイエス様が彼女にマリア、名前を 呼ばれたわけです。その時にそれがもうイエス様だということが分かった。ところがイエス様は17節に、私にすがりついてはいけません、私はまだ父のもとに登っていないのです。イエス様の目的は何であるのか。一つは十字架にかかって罪を許すということであるわけです。しかしもう一つのイエス様の役割があるわけです。父のもとに登っていない、それはどういうことなのか。実はその後イエス様は天に登られて父の右の座について、私たちのために取りなしてくださるということであるわけです。ですから私たちが必要なことは見たから信じるというのではないわけです。見ないで信じる。そしてイエス様の大切な役割は何かというと、十字架の贖いと、もう一つは私たちに対する取りなしということであるわけです。今イエス様はどうであるのか。実は誠の大祭司として父なる神様と私たちの間を取りなしてくださる、私たちの祈りを聞いてくださるということであるわけです。ですから私たちの救いっていうのは過去の十字架の救いだけではない。今私たちはもうイエス様にすがりついていくことができる。そのすがりついていくっていうのは肉体的なことではなくて、むしろ霊的にイエス様を頼っていくということであるわけです。ですから今私たちにイエス様にすがりつくのは何かっていうと、祈りを持って私たちはイエス様にお願いするということであるわけです。福音書を見るならば、自分の病が癒されるようにと12年間長寿を患った女の人は、衣の房でも触れば自分は癒される、イエス様にすがりついていったわけです。他の病の人たち、目の見えない人たち、また足の不自由な人たちもイエス様にすがりついていった。今私たちができることは、このイエスの名によって神様に祈っていくということであるわけです。ですからイエス様はこのマリアに何を命じたのか。17節のところに、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい、このことを言われたわけです。イエス様はどこにおられるのか。それは父のもとにあって、私たちを取りなしてくださる、このことを伝えなさい。それは今日にまで至っているということであるわけです。私たちはこのキリストの名によって祈るときに、神様はまた答えてくださる、そのことを私たちは実際に体験することができるわけです。そしてマリアは18節に行って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えたとあるわけです。今日私たちはこの弟子たちのことを使徒と呼んでいるわけです。十二使徒、使徒の意味は何かというと、使わされるものという意味があるわけです。じゃあ弟子たちに伝えたのは誰か。御使いではなかった、このマリアがなんとあの弟子たちにイエス様が伝えなさいということを伝えたということであるわけです。言うなれば、マリアはこの弟子たちに対するもう使徒の働きを彼女はした。本当に不思議なことなんですけれども、使徒は男性たちだというふうに思う思いが私たちにはありますが、しかしまずこのマリアがイエス様からこの伝えなさいと言われて伝えた、その働きをしたということであるわけです。ですからイエス様が伝えなさいと言われることを伝えていくのは男性だけではない、女性も伝える。もう弟子たちはもう空っぽの箱を見たらさっさと帰っていってしまった。でもマリアはそこに残り、そして一番最初に復活にのイエス様にお会いしたのはこのマリアであった。それは本当に神様はただ男性だけにその使命を与えておられるというのではなくて、 女性にも女性としての役割、その働きがあるということを見ることができます。そしてそれは今日にも私たちはイエス様から伝えなさいと言われているのではないでしょうか。私たちもまたこのイエス様が語られたこと、命じておられることを伝えていくものとさせていただきたいと思います。